Vai.聖書を朗読します。旧約聖書はエゼキエル書18章30節から32節、旧約聖書の1322ページ。それゆえイスラエルの家よ、私はお前たち一人一人をその道に従って裁くと主なる神は言われる。悔い改めて、お前たちのすべての背きから立ち返れ。罪がお前たちをつまずかないようにせよ。お前たちが犯したあらゆる背きを投げ捨てて、新しい心と新しい霊を作り出せ。イスラエルの家よ、どうしてお前たちは死んでよいだろうか。私は誰の死をも喜ばない。お前たちは立ち返って生きよと主なる神は言われる。新約聖書はヨハネによる福音書12章20節から26節です。新約聖書の192ページ。さて、祭りの時礼拝するためにエルサレムに登ってきた人々の中に何人かのギリシャ人がいた。彼らはガリラヤのベトサイダ出身のフィリポのもとへ来て、お願いです、イエスにお目にかかりたいのですと頼んだ。フィリポは行ってアンデレに話し、アンデレとフィリポは行ってイエスに話した。イエスはこうお答えになった。人の子が栄光を受ける時が来た。はっきり言っておく。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。私に仕えようとする者は私に従え、そうすれば私のいるところに私に仕える者もいることになる。私に仕える者がいれば父はその人を大切にしてくださる。お祈りします。世界と命の作り主、全能の主、私たちの罪を許し、疑いから希望と信頼を生じさせてくださる私たちの主イエス・キリストの父なる神様、東アジアの核問題に小さな光が見えました。あなたの御名を称えて感謝いたします。しかしこの地域は相変わらず核兵器という人が作り出した悪魔に怯えております。主なる神よ、今この時代に私たちに平和をください。私たちを守るのは脅しではなく信頼だけです。そのことをそれぞれの国の指導者たち、武器を作り売る人たち、戦争に携わる人たち、そして何よりもこの地域に生きる私たち一人一人が悟ることができますように。神様、私たちの国が人権と弱い人たちの尊厳を重んじる国になりますように、この国に保護を求めて母国を逃れてきた人たちに、家計を支えるために仕事を求めてこの国に来た人たちに、その親たちと一緒に私たちの間で暮らす日本語が母語でない子どもたちに、私たちの間で暮らす多宗教の人たちに、私たちの国が保護を与え、この町が天の鳥たちが 巣をかけるような大きな木となりますように。今週はキリストの苦しみを思う週の一つです。この世界には目の前にいるのにいないかのごとく扱われている人々が存在します。自分のことを語る言葉を持たされていない人々がいます。また私たちは自然を私たちに対する脅威と、あるいは私たちの自由に使える資源とみなして、あなたの作られたこの命あふれる世界を傷つけてきました。キリストの苦しみはこの世界のうめきにつながっています。この世界はあなたの体です。私たちを憐れみ、罪を許し、生きる希望をお与えください。3月はまた新しい旅立ちの季節です。とりわけ若い方たちの決心を祝福し、この方たちを見守ってくださいますように。私たちの教会学校の子どもたちがすくすくと育ちますように、私たちの間で病を持つ者がおりましたらば、あなたが癒してくださいますように。世界中であなたの御名を呼ぶ民の上に、今日あなたがお語りくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。受難節第四主日である今朝のために選ばれたテキストは、有名な一粒の麦についてのイエスの言葉を含むヨハネ福音書の箇所です。年配の方々の中には、格調高い文語訳で暗唱しておられる方もあるでしょう。まことにまことに何時らに次ぐ、一粒の麦地に落ちて死なずば、ただ一つにてあらん、もし死なば多くの実を結ぶべし。この言葉でイエスは間近に迫った自らの死の運命を自覚し、その意味について語っているようです。では自分が死ねばもたらされるとイエスの言う多くの実とは何なのでしょうか。さらにイエスはこう言います。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。一体私たち自身の死の意味、あるいは命の意味とは何でしょうか。ヨハネ福音書によれば、これらのイエスの言葉は20節にありますように、何人かのギリシャ人がイエスに会いたいと願い出たことをめぐって、イエスが弟子たちに語った言葉の中に現れます。ギリシャ人たちはユダヤ教のお祭りに、巡礼のお祭りに神殿でイスラエルの神を礼拝し、おそらくは犠牲を捧げるために上京しています。この人たちはおそらくは生まれは異教徒であったが、後にユダヤ教徒に入信した、つまり改宗者です。もしかするとまだ割礼は受けていないものの、実際にはユダヤ教の神を信じてシナゴーグでの礼拝に参加する神を恐れる者たちと呼ばれた人々であったかもしれません。今日の聖書箇所の直前、12章の19節というところを見ていただきますと、ファリサイ派の人々のいわばイエスを認めざるを得ないという半分破れかぶれの発言の中に、こういう言葉が出てまいります。世を挙げてあの男についていったではないか、だから今さら何をしても無駄だという言葉です。ファリサイ派の人々が イエスにあらゆる人々がついていった、世が彼についていった、そう言っている言葉、そしてそのすぐ後にギリシャ人がイエスに会いたいと言って訪れたと書いてあるので、これは偶然ではありません。つまり何人かのギリシャ人とはヨハネ福音書を生み出した共同体が目の前に見ているこの世界の代表、もっと具体的に言うと異邦人世界の代表です。私たちもまたユダヤ教徒に生まれたわけではありませんが、何かしらイエスに惹かれるところがあって教会の門を叩いたのではないでしょうか。ギリシャ人というのは私たちのシンボルでもあります。この人たちは例えば夜に一人でイエスに会いに行ったニコデモのように直接イエスのもとを訪ねたりはしません。そうではなくて、大変興味深いことに弟子のフィリポにイエスへの取り次ぎを依頼しております。お願いです、イエスにお目にかかりたいのです。このお願いですと訳してあるところにはギリシャ語の原文でキュリエと書いてありまして、主よという意味ですね。主よと訳すとキリストと間違えるからお願いですと訳してあるんですけれども、私たちの口語で言うと、旦那さんっていう感じです。丁寧に頼んでいるわけです。でフィリポはではイエスのところに行くかというと、もう一人弟子と相談しています。アンデレです。フィリポもアンデレもイエスの弟子ですけれど、どちらもギリシャ名です。非常に特徴的ですね。ギリシャ人が来た時にそれを取り継ぐことを頼まれているのはギリシャ名を持つ弟子です。そしてこの二人は、揃ってイエスのもとに行ってギリシャ人たちの願いを、伝えております。つまりイエスにたどり着くまで随分ステップを踏んでいる。でこの演出はイエスに出会いたければ、私たちがイエスに出会いたければ使徒たちを通して、つまり聖書と教会を通してイエスに従って生きている人々と出会うことを通して会いなさい、そういう意味かもしれません。さらに興味深いことは、ギリシャ人たちがイエスに出会えたかどうか、この先の福音書を読んでも何も書いてない。これは一体どういうことでしょうか。実は先ほどその最初の部分をお読みしたイエスの返答の部分こそが、つまり彼がフィリポとアンデレに与えた言葉そのものが、イエスに会いたいというギリシャ人の申し出に対する返事なのです。そこにはもはや地上のイエスに会うことはできないという内容も含まれています。それでなおかつ、でもイエスに出会うことはどうすれば可能なのかという問いに答える言葉がここにあります。人の子が栄光を受ける時が来たという謎めいた発言がありますが、これはイエスが死ぬ時が来たという意味です。ですからギリシャ人たちはもはや生前のイエスに出会うことはできないと言われています。彼らができることのできるイエスとは、死んで復活し天に上げられたイエスだけです。そしてそのようなイエスに出会う道は、イエスに仕え彼に従うことでイエスの父である神との霊的な交流に歩み入る、それしか手がありません。26節をご覧ください。私に仕えようとする者は私に従え、そうすれば私のいるところに私に仕える者もいることになる。これはそこで私に出会えるという意味ですね。私に仕える者がいれば父はその人を大切にしてくださるであろう。父 なる神において私たちはイエスと出会うことができるのです。一粒の麦が地に落ちて死ぬとあるのは、種が地面の中で芽を出す前に形を変えるその様子を見て、これは種が一旦死んで腐っていくのだという見方から出てきた言い方です。私たちは種は命のシンボルだと思っていますので、まあ、古代もそうですけれど、種が死ぬとは思いません。種の中にある命が発揮されて根が出て芽になって出てくるんだと思いますが、その種が一旦くにゃっと広がるのを見て、古代の人たちはこれは腐っていくのだと見たんですね。だから一旦死んで新しい命に再生すると考えました。そしてここで多くの実をもたらすと言われておりましたけれども、この多くの実とは皆さん何のことかお分かりですか？私たちのことです。ヨハネ福音書のメンバーのことです。信仰を持って生きる人たちのことです。イエスは死に、その結果イエスを信じる者たちの群れが生まれた。彼の死の瞬間が私たちの誕生の瞬間だという理解がここにあります。ヨハネ福音書は歴史のイエスのライブ実況中継ではありません。この段落のイエスの言葉、そしてギリシャ人がイエスとの面会を求めたという構成の全体、これら全体がイエスの死という出来事を過去に経験し、その意味を問い続けた人たちが天に挙げられたイエスとの霊的なつながりの中で初めて見出した答えを映し出す、そういう物語です。イエスの口に収められていても、それは歴史的なイエスが自分の運命を正しく予知したということが問題なのではありません。今天に生きて私たちと交流するそのイエスの意味を私たちが聞き取ることができるかどうか、それが問題なのです。イエスの死の意味は私たち信仰者が誕生するためであったとヨハネ福音書は言います。このことは私たちが人の死の意味について考えるとき、いくつかの示唆を持っていると思います。身近な人、知っている人の死に接すると私たちは当然ですけれど衝撃を受けます。そしてなんで今、なぜあの人がと問うのです。告別式の祈りの中ではこう祈られます。私たちには計り知ることのできない深い御旨によって、あなたはこの人を身元に召された。私たちにはその人がなぜ死なねばならないのか、本当のところは分かりません。それでも亡き人とのお別れを通して、私たちは亡くなって行かれた人が私たちにたくさん良いことを残して行かれたということを思い起こして感謝をいたします。一粒の麦が地に落ちて死ぬとは、その小さな命が私という存在を生み出した、私に生きる力を与えてくれたという感謝と結びついています。もちろん死者が生前に行った良い行いに対する感謝は歪んだ形を取ることもありえます。先日線路への飛び込み自殺をしようとする女性を助けて命を落とした警察官の方を、首相が直ちにお悔やみを述べに病院に赴いたというニュースがありましたが、これは国のために命を捨てることを奨励するという意味がありましたので、たくさんの人が首をかしげたと思います。こういうことだってあるわけですね。でさらに もうちょっと自分たちのことを考えてみると、特に良い行いなんかしないで、むしろ人に迷惑ばっかりかけて生きている私たちもやがて死んでいくのだと思います。もうちょっと言うと、極悪人だって命を神様から与えられて生き、そして死んでいくのです。他方で、つまりある命が存在したということに対して、私たちは何らかの意味で意味があったに違いないと信じたい一方で、この世界には容易には納得しがたい死があります。交通事故、火災、そして治らない病、自然災害、阪神大震災を思い起こしてください。大津波を思い出してください。それから犯罪による死があります。幼い子どもたちに対する虐待による死があります。戦争による民衆の死があります。虐殺があります。栄養失調のための死があります。予防接種を受けられないために死んでいく子どもたちがいます。そして HIV、エイズによる死が私たちの世界にはあります。こんな死を私たちはどうして納得することができるでしょう。その死に何の意味があるというのでしょう。犬死にではありませんか。イエスの十字架も彼の虐殺の死もそのように、それらと同様に容易に納得しがたい、しかしこの世界に数知れず存在する悲惨な死の一つでした。歴史的にはおそらくイエス自身も自分の死が何のためなのか理解できないままに死んでおります。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。ヨハネ福音書を生み出した人々は、このイエスの暗闇を共に担いながら一つの答えを生み出しました。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。彼の死が私たちの命を生み出した。さらにここでヨハネ福音書はおそらくイエス自身に遡る大変印象的な言葉を彼なりに言い換えて引用しています。25節ですね。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。この言葉は命というものについて大変深い洞察を含んでいます。そもそも命とは、私が自分は何のために生き、そして死ぬのかという問いを発するよりも先に私に与えられています。与えられてしまっていると言ってもいいです。そして私たちの人生はしばしば思い通り、期待通りになりません。私たちは他人の命は愚か、自分の生をも本当はよく考えてみれば意のままにコントロールすることはできないのです。だからこそイエスもこう教えました。命のことで何を食べようか、体のことで何を着ようかと思い悩むな。さらに注目していただきたいのは、このヨハネのイエスの言葉においては命と訳された単語が実はギリシャ語では2つあるということです。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む者は、今命という言葉は2回出ましたね。これはプシュケーという単語が使われていて、個別的な私が今生きているこの命のことです。プシュケーという単語は心と訳してもいい単語です。サイコロジーという時のサイコです。 この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。永遠の命という時の命は新約聖書では必ず造営という単語です。永遠のプシュケーという言い方はありません、ありえません。この造営とは命の輝きのことです。命のクオリティのことです。自分の個別的な命に固執するものは、それが何よりも尊いと考えるものは、そのクオリティを損ね、最終的にはその自分が一番大事に思っていた地上の命すらも死に際しては失ってしまう。他方、この世界にあって自分の個別的な命を最優先しないもの、私の命を保つことを最大の目標として生きないもの、逆に言うと命の輝きのために生きるもの、場合によっては命を捨てる覚悟をするものは、かえってそのこの世界における個別的な生命をよく保ち、そして最終的には神が与える命のクオリティへと、今この世にあって生きながら開かれていくだろう、そういう意味だと思います。私に仕えようとするものは私に従え、そうすれば私のいるところに私に仕えるものもいることになるだろう。私に仕えるものがいれば父はその人を大切にしてくださる。この言葉は今申し上げたことと同じことを言っているのだと思います。私は昨年と同様、この春休みに学生たちを引率して17日間インドの一番南の方にありますケララ州というところにおりました。そこのキリスト教系の NGO に滞在して学生たちといろいろな研修をしたのですが、この NGO の名前はシーズインディアと言います。シーズとはソシオエコノミックエデュケーショナルデベロップメントサービスという、あえて日本語にすれば社会経済的教育的開発支援のための NGO です。そしてシーズという言葉は種という言葉です。この名称そのものが今日の聖書箇所との結びつきを私には感じさせます。この団体はキリスト教精神に基づいていろいろな活動をしています。ダリットと呼ばれるいわゆる不可食選民ですね。インドは憲法によってカースト制を廃棄しておりますけれども、ヒンドゥー教を中心として実際上まだ残っております。で不可食選民がまだおりますけれども、そのためのさまざまな支援を行っております。私たちは学生と一緒に不可食選民の村をいくつか訪ねました。あるいはさまざまな事情で親元で暮らすことのできない子どもたちのための養護院を併設しております。その子どもたちと一緒に遊ぶというのもプログラムの大事な一部分でした。さらに聴覚障害を持つ人々のための教会を支援しております。私たちは今年もその教会の礼拝に参加して手話で一緒に賛美歌を歌いました。また公立病院に入院し寝泊まりしている人たちとその付き添いの近親者のための、365日毎日の炊き出しを行っております。病院には食事が提供されません。貧しい人たちは、この団体が、運んでいくご飯一日一食を頼りに生きております。そういうのを見てまいりました。さらにこの団体の代表であるトマス・マシューさんという方、実は私たちの教会は、彼の活動のために、自動車を買うということがあってその献金をしたことがございますが、この方は核兵器廃絶のための国際運動にも参加しておられます。 インドは核保有国となりました。パキスタンと対抗するためです。あの地域は非常に狭い範囲に3つの核パワー、ヌクレアパワーがお互いに角を突き合わせております。中国、インド、パキスタンです。彼は日本のアジア学院の卒業生です。そしてインドに初めて広島から被爆者を実際に招きました。そして集会をして回った。おかげで彼はインド政府から睨まれております。しかしこのことがきっかけとなって彼は1990年代だと思いますけれども、カルカッタでマザーテレサに招かれて彼女と面会をしています。マザーテレサはその時彼に会えなくなるかもしれないという条件として、もし路上で人が死にかけているというニュースが入れば私はその人に行くので、あなたとは会えなくなるかもしれないけどその時はごめんなさいねっておっしゃったそうです。会えたんだそうですけど、写真が残っています。でまたこの方はですね、宗教間の平和のための国際委員会の副議長というのをやっておられます。で彼はヒンズー教やイスラム教の指導者とも親交がありまして、私たちはそれこそちょうどギリシャ人たちの願いをフィリポやアンデレが取り継いだように彼の紹介を得まして、その仲介を経てイスラム教の修道院神学校に行って、その校長先生や男の子たちですけれども、神学校にではその人たちと対話をしたりしました。異教徒の女の子を入れてくれるってのは相当なものだと思います。さらに、ヒンズー教の、寺院の一番奥まで入れてもらいました。私は生まれて初めてヒンズー教の寺院に仲間で入りました。厳しいところでは日本人はアウトカーストですので、ヒンズー教の寺院に私たちが入るなんてとんでもないことです。しかし入れていただきました。その地域はまだ緩やかなんですね。そういうことがあるんですね。可能なんですね。このトマスさんのお母様が昨年亡くなりました。私は顔と顔を合わせてお会いしたことはありませんが、で今回彼に出会った際にお悔やみを申し述べますと、思い出話として次のようなエピソードを話してくださいました。彼の家は決して裕福ではなかった。で兄弟が多かったので、ますますそう豊かではなかった。しかし彼のお母様は夕食の時にはまず夫と子供たちにご飯を食べさせ、自分は食べないで取り分けておいたというのです。そしてその取り分けておいた食事を毎晩台所の裏口にやってくる近所の極貧相の人たちと一緒に食べていた。だから私はキリスト教とは人々と一緒に生きることなのだということを母から学んだと、トマス・メスさんはおっしゃっておられました。私に仕えようとするものは私に従え。ヨハネ福音書のイエスはこう教えていたのではなかったでしょうか。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。そうすれば私のいるところに私に仕えるものもいることになる。私に仕えるものがいれば父はその人を大切にしてくださる。イエスに従って生きるものをイエスの父なる神が大切にしてくださるとは、私たちが今ここで互いに愛し合い助け合うことで私たちの間にイエスの父なる神の愛が実現されていく、そのこと以外の一体何を意味するでしょうか。誠に誠に何時らに次ぐ一粒の麦地に落ちて死なずば、ただ一つにてあらん。もし死なば多くの実を結ぶべし。 私たちそれぞれに与えられた個別的なこの命をイエスの死を通して与えられた実りとして受け止め直し、神が与える永遠の命に向けて私たちも自らを開きたいと願います。祈りましょう。神よ、私たちに今日新しい命をお与えください。傷のない輝く命をお与えください。私たちに真理への愛を目覚めさせてください。喜びと尊厳のうちに共に生きることができますように。一人の人の死を私たちが忘れず、そこから生み出された新しい命の光の中で歩むことをお許しください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。ご一緒に賛美歌を歌いましょう。525番です。お立ちください。